改めましておはようございます。今は季節の変わり目のようです。皆さんには体調十分お気をつけくださり、お過ごしいただきたいと願っております。花粉症も今年はきついようですから、どうぞお気をつけください。教会の暦では受難節となっています。今週もイエス様が私たち人類を救い、創造主の子供として迎えてくださるために十字架に向かわれた日々、それを思いながら過ごしてまいりたいと願っております。今朝開かれて朗読していただきました聖書箇所はホームページにも出ておりますが、今日は教会聖書日課の実は先を言っております。今週の金曜日の箇所の中からとさせていただいています。今朝の箇所の御言葉から、神様がヨハネを通して私たちに、また教会へ与えてくださっている約束の実現の恵みを受け取りたいと思います。黙示録にはすでに起こっていること、またこれから起こることが表されています。ここで大切なこととして心に絶えず留めていただきたいことがあります。黙示録は旧約聖書、新約聖書の最後のこの66巻目の聖書にあたりますが、そこには私たちに希望を与える約束があります。救い主イエス・キリストの勝利です。復活されたイエス様は今も後も私たちと共にどのような中でもおられ、私たちのために戦っていてくださることを心に留めて読み進んでいただきたいと思います。私たち一人一人と共に、そしてキリストの体である教会と共に今日も立っていてくださる御子イエス様です。こうおっしゃいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。さて、今朝の箇所です。イエス・キリストの王、イエス・キリストが王の王、主の主としてここでおいでになります。創造主なる神様とイエス様に反抗している反キリスト、獣、偽預言者が完全に滅ぼされます。イエス様が私たちを苦しめるものを排除なさり、勝利なさいます。この箇所から勝利者となられる私たちの救い主イエス様を見上げて、主を褒め称えたいと思います。最初にヨハネは再臨、再びおいでになるイエス様のお姿を見ます。聖書の言葉です。そして私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬が現れた。それに乗っている方は誠実および真実と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われる。ヨハネは天の門が開かれて白い馬に乗られたイエス様を見ます。白で表される勝利者イエス様です。勝利の栄光に満ちたお姿でした。誠実と真実と呼ばれた主でいらっしゃいます。ヨハネは思い出したことでしょう。イエス様がおっしゃった言葉です。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。誠実の道、真実、真理でいらっしゃいます。正しく義なる神様と一体の御子イエス様です。ですから反抗し、敵となった者たちを裁き、戦っていてくださるんです。聖書の言葉です。その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった。この方には自分の他は誰も知らない名が記されていた。また血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれた。 イエス様の恐ろしいほど全てを見据えられる鋭さと、また私たちの罪を許された深い愛のお姿を見せておられます。目は燃え盛る炎のよう。イエス様の目の前では何も隠すことはできず、嘘や偽り、理に反する策略、覆われていたことがすべて明らかにされます。そしてイエス様が呼ばれた名前です。神の言葉です。ヨハネはイエス様を表す言葉として福音書に書いています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと示しています。その言葉は人、肉、人となって私たちの間に宿られたと彼は書いています。イエス様が人となられて、私たちの罪の許しのために十字架で命を捧げられ、父なる神様の栄光を表されたことを証ししました。私たちへの深い愛のお姿がここで見えます。次にヨハネは白い馬に乗ったイエス様と、イエス様に従う天の軍勢を見ます。聖書にこうあります。そして天の軍勢が白い馬に乗り、白く清い麻の布をまとってこの方に従っていた。この方の口からは鋭い剣が出ている。諸国の民をそれで打ち倒すのである。また自ら鉄の杖で彼らを治める。この方は葡萄酒の絞り桶を踏むが、これには全能者である神の激しい怒りが込められている。天の軍勢が白い馬に乗り、イエス様に従います。イエス様に従った人々であるのか、あるいは天使たちかでした。しかし戦われるのは白い馬に乗られ、白く清い麻の布をまとったイエス様でした。その戦いのお姿です。こう聖書にあります。この方の口からは鋭い剣が出ている。諸国の民をそれで打ち倒すのである。また自ら鉄の杖で彼らを治める。この方は葡萄酒の絞れ奥を踏むが、これには全能者である神の激しい怒りが込められている。イエス様の戦い方です。この方の口からは鋭い剣が出ていました。実際の武器を使われたのではなく、敵対する者に向かって口からの神の言葉によって打ち滅ぼされたと言えます。その力ある神の言葉、聖書の御言葉です。このように主が神の言葉を使って裁きをなさる箇所があります。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の無知をもって地を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる。また今日の箇所にある自ら鉄の杖で彼らを治める、王として統治する力をお持ちでいらっしゃいます。イエス様は私たちを不要なものとはおっしゃいませんし、思っておられません。しかし自ら反逆し離れ、自ら神様に対して不要なものとしてしまう者には、土の器のように鉄の杖で徹底的に砕かれるお方です。そして聖書にあるこの方は葡萄酒の絞り桶を踏む。大量の葡萄を収穫して葡萄酒を作るとなると、これは大変な作業です。手で一つ一つ潰すのでは間に合いません。足で踏んで漏れなく、しかも強く踏み続けなければこれは作れないでしょう。かくたくなな犯行の彼らには、 これほどの神様の徹底した怒りで裁かれるとここで突き詰めて語っています。このことをなさるのは王の王、主の主という名が記された方です。主イエス・キリストでいらっしゃいます。聖書の言葉です。私はまた一人の天使が太陽の中に立っているのを見た。この天使は大声で叫び、空高く飛んでいるすべての鳥にこう言った。さあ、神の大宴会に集まれ。王の肉、千人隊長の肉、権力者の肉を食べよ。また馬とそれに乗る者の肉、あらゆる自由な身分の者、奴隷、小さな者や大きな者たちの肉を食べよ。ここで、さあ、神の大宴会に集まれとすべての飛んでいる鳥に招待の大声がかけられていますが、この宴会の内容は実に凄惨なものです。神様に反逆した者たちの死んでしまった肉を食べる、こんな宴会なのです。そこには世界の支配者、権力者もいるでしょう。自由な立場の者も、また奴隷となった者も、小さい弱い立場、あるいは大きい強い立場であった者たちもいるでしょう。神様との関係を断ち、また人々との平和な関係をも壊し、神様の思いに反抗していた者たちです。神様のもとに招かれながらも帰ることのなかった者たちでした。次にヨハネは、獣と偽預言者、また彼らに従う者たちが滅ぼされる最後を見ます。聖書の言葉です。私はまた、あの獣と地上の王たちとその軍勢とが、馬に乗っている方とその軍勢に対して戦うために集まっているのを見た。しかし、獣は捕らえられ、また獣の前で印を行った偽預言者も一緒に捕らえられた。この印によって獣の刻印を受けた者や獣の像を拝んでいた者どもは惑わされていたのであった。獣と偽預言者の両者は生きたまま硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。残りの者どもは馬に乗っている方の口から出ている剣で殺され、すべての鳥は彼らの肉を飽きるほど食べた。主イエス様に反抗している彼らは集まります。すごい数であったと思われます。しかし戦いは実に速やかでした。終わりました。彼らはどうしようともこの白い馬に乗られたイエス様に勝てるはずがないのです。獣と偽預言者の両者は生きたまま硫黄の燃えている火の池に投げ込まれました。獣の刻印を受けた者や獣の像を拝んでいた者ども、彼らもです。彼らは神様に従い証しする者を苦しめてきた者たちです。彼らは白い馬に乗っておられる方の口から出ている剣で殺されました。実に悲惨な最後です。王の王、主の主であるイエス・キリストには勝てるはずがなかったのです。主イエス様は徹底的な勝利者となられました。今日のこの箇所から、このことを心に留めたいと思います。最初に、主イエス・キリストです。白い馬に乗って再び来られるイエス様です。誠実および真実と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われ、勝利を得られるイエス・キリストでいらっしゃいます。敵対する者は、イエス・キリストによって滅ぼされます。そうです。そしてもう一つ、私たちのためには救い主として来られ、私たちに代わって神様への反抗の罪を許してくださった主です。そのために十字架で代わりに裁かれ、 命まで捧げてくださった主イエス・キリストでいらっしゃいます。ヨハネは別の箇所で、終わりの時には反キリストが現れると警告しています。そして教えています。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。を彼は記しています。私たちは事実神の子とされています。今、受難節を迎えています。私たちは改めて主の御前に立ち、自分の心を点検し、主に向かわずの心、あるいは的外れな心がもし見えるなら、主の前に悔い改めて立ち返ろうではありませんか。そして許され、迎えていただいたことを感謝いたしましょう。お互いに復活の主、聖霊の主と共に歩んでまいりたいと願います。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますように、お祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。ヨハネに見せてくださった再臨のイエス様のお姿を私たちにも教えてくださり、その最終の勝利に預からせてくださることを感謝いたします。主イエス様が私たちと共におられ、どのような時にも私たちが主に信頼し、忍耐して歩めるように励ましてください。そして私たち教会がイエス様のくださる希望と喜びに満ちた場となり、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。